お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録10章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録10章の学びをしていますが、10章の1節。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。この御使いは雲に包まれています。これがキリストからの特別な施設としての彼のユニフォームです。栄光の雲はキリストの再臨と結びつけられてはいますが、ここで説明されている御使いは栄光の雲のうちに降りてきているのではありません。彼は雲に包まれて、あるいは雲を身にまとっているだけです。さらにこれはご自分の御国を打ち立てるためにキリストが地上に来られる再臨ではありません。むしろこの御使いは主がもうすぐ来られることを宣言しているのです。思い出されると思いますが、御使いたちが主の初臨の宣言をしました。そして彼らは主がこの地上に再臨されることをも宣言することになるのです。またここには、その頭上には虹があってと書かれています。虹が彼のユニフォームのための帽子であり、人間と結ばれた神様のご契約を思い出させるものです。次から次へと不気味で激しい裁きがやってきました。この裁きを言い表すには人間の言葉には限界があります。でもこの虹は人間をもう一度滅ぼすために神様が洪水を送られることはないことを示しています。またここにはその顔は太陽のようでありと書かれています。これは彼の身分証明のバッジです。でも同時に栄華されたキリストの特徴でもあります。なぜなら黙示録1章の16節には次のように書かれているからです。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。しかしだからといって、当然この御使いは神様の御子であるということにはなりません。神様の御前にいた後、モーセの顔も輝きました。出エジプト記34章の29節にはこのように書かれています。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚の証の石の板を持っていた。彼は主と話をしたので、自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかった。つまりこの御使いの顔が輝いているのは、彼がキリストの御前から降りてきたからです。またキリストのよみがえりの時の御使いたちの衣服も輝いていました。そのことがルカ24章の4節にこのように書かれています。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。黙示録18章の1節に出てくる御使いは太陽や月のように光を与えるものですが、誰も彼をキリストだと主張する人はいません。そこにはこのように書かれています。この後私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて 天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなった。同じようにこの十章の御使いはキリストではなく、ここに書かれている通りのものであると理解すべきだと思います。つまりここに書かれているように、もう一人の偉大な強い御使いなんです。またここには、その足は火の柱のようであったと書かれていますが、これもまだ彼のユニフォームの一部です。彼は特別で厳かな、これから来る裁きの宣告をするために来ました。これらすべての身分証明の特徴は、彼の信任状であり、彼を主の特別な施設として、キリストのご人格に結びつけます。この特別な時に、すべてのことを動かしておられるのは、主イエス・キリストです。主イエス・キリストこそが、この地上全体の裁き主なんです。黙示録十章に戻りますが、二節から三節。その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、獅子が吠える時のように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、七つの雷がおのおの声を出した。この開かれた巻物が私たちが以前に見た七つの封印のあった巻物であると信じることができるいくつかの理由があります。一つの理由は、ただ単にこの巻物は私たちの目の前にある唯一の巻物であり、ただ小さな巻物と呼ばれている以外の名では呼ばれてはいないことです。確かにここでの巻物に使われているのは、七つの封印があった巻物に使われていたギリシャ語のビブリオンという言葉とは違う言葉です。でもだからといって、これが同じ巻物であるという可能性をあらかじめ除外するわけではありません。もしこれが七つの封印のあった巻物と同じものであるなら、この小さな巻物はもともと天におられる父なる神様の御手の中にありました。なぜなら黙示録五章の一節には次のように書かれていたからです。また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、七つの封印で封じられていた。その巻物が最初にどのようにして釘跡のある神様の御子の手に渡されたかを言及しなければなりません。その巻物はそれを開けることのできる唯一のお方である主イエスに与えられました。その後初めて七つの封印を解くことで巻物が開けられました。そしてすでにそのうちの六つは吹き鳴らされましたが、七つのラッパもまだこの巻物の一部です。封印を解かれた後、主イエスはその巻物を御使いにお渡しになり、その御使いが最後にヨハネに食べさせるために巻物をヨハネに与えます。この巻物は地球の権利証書、あるいは購入証書であり、この中には大観難時代の裁きが含まれています。この裁きによって主イエスが権力を持たれるようになるのです。この巻物は今開かれており、裁きが示されています。この巻物は海も地もキリストのものであることを主張するための御使いの権威です。また御使いは片方の足を海に置き、もう片方の足を地の上に置いて、両方が神様のものであることを主張しています。レビ記25章の23節の中で、主はイスラエルにご自分が彼らにお与えになった地について、次のような指示を与えています。地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。 地は私のものであるから。あなた方は私のもとに居留している異国人である。もしかしたらこれを聞いているあなたは、自分はなかなか良い不動産を持っていると思っておられるかもしれません。そしてあなたは自分の土地の権利証書を持っています。その証書は何年もかかってようやくあなたに手渡され、あなたはそのために大金を支払いました。ですからあなたはそれは自分のものであると感じているはずです。でもその土地はもともと神様のものだったのです。そしてあなたがどなたであろうと、あなたは神様にその土地の支払いをしてはいません。地は神様のものであり、そこに満ちているものも神様のものなのです。詩編24編の一節にはこのように書かれています。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。神様は地の権利を主張されるだけでなく、地と同時に海をもご自分のものであると主張されます。詩編8編の6節から8節にはこのように書かれています。あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。すべて羊も牛も、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者も。神様は、私は地と同様、海も所有している。そしてこれをあなたに与えた。私がこの地に人間を置いたのだ、と言われます。言い換えれば人間は、この地球の曲がり人です。私たちは神様が創造された小さな世界の中にいます。この世界は神様のものであり、人間は神様にその代金を未だに支払えないでいるのです。この御使いは今、地と海と主イエス・キリストのものであると主張します。かつてコロンバスが西半球の島に到着したとき、彼は船から降りて岸に行き、スペインの旗を立てました。自分を送り出したスペインの王と王妃の名のもとに、この島の権利を主張したのです。そのやり方は今まで時々使われてきました。人が誰も住んでいない領域に来たとき、彼らはその地を自分のものと主張しました。地球の権利書を手にし、自分の右足を海に、左足を地に置き、この御使いは大きな声で、すべてのものはキリストのものであると主張します。この世の国々は裁きを通して確かに主イエス・キリストの御国になります。この世は創造主、贖い主なる方に属しているのです。また巻物はここで小さな巻物と説明されています。なぜなら大患難時代の時はもう長くはないからです。私たちはここである種の中間地点にやってきて、もうそれほどの時間は残されていないということをこれから耳にします。書き留めることもそれほど多くはなく、だからこの巻物は小さな巻物なのです。ローマ人への手紙9章の28節には、神様の御業が敏速に行われることが次のように書かれています。主は御言葉を完全に、しかも敏速に地上に成し遂げられる。大患難時代は本当に短い時間です。主イエスが大患難は短いと言われました。またダニエルは7年間とレッテルを貼りました。また7つの雷は御使いの主張に対する神様の同意という意味でのアーメンです。詩編29編の3節には、主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は 大水の上にいます、と書かれています。さらに、ヨブ記37章の5節にも、神は御声で驚くほどに雷鳴をとどろかせ、私たちの知り得ない大きなことをされる、と書かれています。ヴィンセント博士は次のようなコメントをしています。ユダヤ人たちは雷を七つの声と語る習慣があった。詩編29編は短い詩編ではありますが、その中には主の声という言葉が七回出てきます。イスラエルは雷を主の声、神様の七つの声として語っていたのです。私たちは近道をして、都合が良いように削って、その箇所を無理やり何かの予言の学説に当てはめようとする代わりに、それが本当には何を意味しているかを知るために、これらのことを熱心に学ぶ時間を取る必要があります。靴屋さんに入っていったある女性の話を思い出します。店員が彼女に、靴のサイズはいくつですか?と尋ねたとき、彼女は次のように答えました。21半も履くことができるけれど、本当のサイズは22半なの。でも私の足には23半が履き心地が良いから、いつも23半を買うのよ。これはまるで聖書解釈の学説のようです。人々はその学説に合わせるために聖書を無理やり削り取ります。しかし私たちは、ヨハネが言っている通りの意味を正確に汲み取らなければなりません。この七つの雷は神様の御声です。そしてこれは、今は天におられる主イエスの御声だと思います。この御使いが主張していることを改めて確認しているのです。なぜなら主は、確かにこの地上で権力を持たれるようになるからです。黙示録十章の四節。七つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。すると天から声があって、七つの雷が言ったことは封じて、書き記すな、というのを聞いた。七つの雷は明瞭に聞こえました。この確認は同時に命令でもありました。ヨハネは筆記者であり、彼は幻が自分に与えられるままに、それをこれまで書き留めていたのです。ですから彼は今にも七つの雷が語ったことを書き留めようとしていました。ヨハネはそれを実際に自分の耳で聞きました。つまりそれは聞き取ることのできる言葉だったのです。でも彼は書き留めることを禁じられました。この書は黙示、あるいは啓示の書であるのに、なぜ何かが隠されるのでしょうか。黙示録の中で何かが封印されるのはこの箇所だけです。他には何一つ封じられてはいません。神様はこの書の最後にご自分がすべてのことを語ってこられたということをとても明確に示されます。神様は今日人間に何も伏せてはおられません。ですから黙示録の最後にヨハネは次のように述べています。黙示録22章の10節。また彼は私に言った。この書の予言の言葉を封じてはいけない。時が近づいているからである。しかしそれでもヨハネにはこの七つの雷の特別なメッセージを書き留めることは許されませんでした。もしもこの御使いがキリストであったのなら、ヨハネはおそらくひれ伏して彼を礼拝していたと思います。黙示録一章の中で、ヨハネが栄華されたキリストを見たときには、彼はひれ伏して主を礼拝しました。明らかに十章のこの箇所では、ヨハネがひれ伏して彼を礼拝しなかった理由は、彼が単に御使いであったからなのです。また、雷が何を語ったかをあえて知ろうとするのは、単なる憶測にしか過ぎません。これまでバカバカしい憶測をしてきた熱狂的な思想家たちがいます。オランダの神学者、キャンペギウス・ビーは、七つの雷を 7つの十字軍の遠征と解釈しました。また、ダンブッツは、宗教改革を受けた7つの国であるとしました。そしてエリオットはこれらをルターに反対する教皇の教書であると信じました。また、いくつかのカルトがあえて声に出されたことを明らかにしようと考えてきました。でも主イエス・キリストはヨハネに、これらのことは封じなさい、書き留めてはならないと言われたのです。ですからこのことは今日でも人間は誰一人知らないままです。これはそのままにしておいて、そこからレッスンを引き出してはいかがでしょうか。この書の中ではイエス・キリストが明らかにされてはいますが、神様が私たちには語っておられない、とても多くのことが存在するのです。黙示録十章の五節から六節。それから私の見た海と地との上に立つ御使いは、右手を天に上げて、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓った。もはや時が延ばされることはない。この御使いは自分がキリストではありえないことをはっきりと示しています。なぜなら彼は永遠の創造主である方によって宣誓しているからです。彼は右手を天に上げて永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓ったのです。彼は永遠の創造主によって誓いを立てました。もし彼がキリストであったなら、彼は自分によって誓ったはずです。ヘブル人への手紙の著者が次のように言っている通りです。ヘブル人への手紙6章の13節。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い。神様はご自分以外のものを指して誓うことはできませんでした。なぜなら、神様よりも偉大なものは誰もいないからです。この御使いは自分ではない別のお方によって誓いました。なぜなら彼は神様ではなく、したがって彼は主イエスではないからです。主イエス・キリストは永遠の神様であられます。ヨハネはヨハネの手紙一章の一節から二節で、キリストの神性を次のように告白しています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は小さな巻物を持った強い御使いというテーマで黙示録十章一節から六節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。